マート HR。
ホリーイカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。週の真ん中にある水曜日の夜を、スウェーデンなどの北欧の国々では小さな土曜日、リトルサタデーと呼び、好きなことをしながらリラックスをして過ごすそうです。こうした習慣にインスピレーションを受けまして、この番組では心地よさってなんだろうを問いのテーマに、個人での働き方、組織やチームの在り方、仕事を通じた社会との関わり方など、これからの働くの兆しをゲストと話しています。さて今回のゲストですが、精神科医の名越康文さんにお越しいただきます。テレビラジオではおなじみの名越先生です。精神科医としてはもちろんのこと、コメンテーターとしてもご活躍、そして映画評論、漫画分析など様々な分野で活躍し、最近は YouTube でも発信を続けています。そしてザ・バーディックバンドというロックバンドで音楽活動もされているという名越さんです。今回はそんな名越さんをお迎えしまして、思い通りにならないを楽しむゆとりはどうしたら生まれる、コントロールしたい気持ちとの向き合い方についてお話しします。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリーミカウェンズデイホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデイホリデー、ホリーミカがお送りしています。ゲストをご紹介しましょう。精神科医の名越康文さんです。名越さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もう皆様テレビラジオでおなじみの名越先生なんですけれども、私もうテレビではもう毎週のように拝見しておりますけれども、こうしてお会いするのは初めてでした。
はい、もう僕の方が緊張しております。
何をおっしゃいますか。そして TBS ラジオにも、あの大沢優里さんの番組に、
ゆうゆうワイドです。
おお、
はい、
皆様、
いきなり TBS ラジオのデビューが大沢優里さんが前ですよ。
それはド緊張ですね。
もうド緊張、半年ぐらいずっと緊張してました。
そうです、
本当。でも本当よくしていただいて、はい、3年水曜のちょっとコーナーを持たせていただいて、はい、光栄な、はい、
そしてこのトークにまた磨きがさらにかかって、
全然もう大沢さんの前で、もう毎回もう大沢優里、これがあの大沢優里さんだみたいな。本当に
トークのスピードがゆっくりですから、やはり心地いいですよね。
なのにもう全然飽きないというか、もう引き込まれるんです。
そうです
声もいいし、
はい、いつも大沢さん、ミカゆっくりだよ、ゆっくりだよっておっしゃってました。
そんなこと僕教えてもらったことないわ、はい、
なので今日私たちもゆっくり、
ゆっくりでいきましょう。丁寧
に行きたいと思っておりますが、はい、さあこれからの働くの兆しを考えるポッドキャストということで、はい、健やかに働く上での心構えのお話、まあ誰もが気になるかと思うんですけれども、うん、今回名越さんに伺っていきますのはこちらです。思い通りにならないを楽しむゆとりはどうしたら生まれる、コントロールしたい気持ちとの向き合い方、うん、でございます。上司や部下の仕事を進める上でのコミュニケーション、仕事をスムーズに進めるためだったり、自分の意思を通すためだったり、良かれと思ってという気持ちからだったり、理由は様々ですが、はい、意識的にでも無意識にでも相手を自分の意図する方向にコントロールしようとした経験、皆さん身に覚えがある方もいらっしゃるかもしれません、はい、こうした他人と自分との距離感は繊細な部分もあり、悩まれている人も多いのではないでしょうか、はい、さあどうしたら思い通りにならないということを楽しむことができるのか、今回は名越さんに伺っていきたいなと思ってますが、
これいい質問ですよね、
はい、
だってどうやったら思い通りにっていうところから来そうじゃないですか、
はいはい、
部下がうまく動いてくれませんとか、うんうん、上司が分かってくれませんとか、
うん、
それが思い通りにならないことが前提で、
はい、
それをどうストレスに変えないかっていう質問だから、
はい、
あの我々カウンセラーからすると大変助かります。
あ、嬉しいです
ね。人間は思い通りにならないのだということを本当にこう静かに納得するのに、普通半年ぐらいは話しないと無理ですから。
そうですね、私たちはコントロールできると思ってしまいますが、本当に精神科医の方々に言わせれば、先ほど名越さんもちょっとおっしゃったんですけれども、番組が始まる前に、はい、もう最初からコントロールならないんだろうなっていう前提が
そうです
あったりしたんですもんね、
はい、それこそ妄想を持っておられる方とかは、
はい、
現実離れしてると思われるようなことから話されることも多いわけじゃないですか、うん、でそれ現実じゃないよって言ったらもう平行線ですよね、だからあそこが前提なんだこの方のっていうところ始まるから、うん、僕らはまあ比較的鍛えられたかも知れないですよね、
うん、その感覚のスタートがちょっとねやっぱり精神科医の方たち違うのかもしれないですけども、
はい、
はい、あの名越さんはその働く上で誰かを思い通りにしたいとか、はい、コントロールしたいと思ったこと、はい、今まあ精神科医の立場で言うとまあコントロールできなかったんだよ最初からということでしたけれども、はい、今考えたら
僕一番大きいのはね、
はい、
あの我が子です。
あはい、
息子が一人おりまして、
はい、
すごいすごい納得の、
すごい分かります。
今表情変わりましたね。
私も二人あの今も社会人とか育て上げちゃいましたけど、あのコントロールできなかった、したかったのにできなかったっていうですね
いやいや僕もね、いや、はい、本当に恥ずかしい、これほんま何万人が聞くんでしょうか、恥ずかしいんですけど、精神科医でしかも僕の専門は、うん、まあ救急も専門だったんですけど、もう一つは児童思春期ですよ、
はい、
児童思春期の精神科医が我が子が小学校5年生ぐらいからなんでこの問題が解けないんだとか言う、あるいはなんで言ったことをやらないんだみたいな、
はいはい、
もうカリッカリ来てたことが2年ぐらいありました。
はい、
本当にあれおかしいな、俺児童思春期の精神科医やったはずなのになんでこんなにストレスが溜まってるんだとか本当思ってました。
あの建前とかね、なんか理論はすごい分かってるんですよ。
そうですよ、
ここでこれ言っちゃダメとか。
そうでしょ、
でもすっかり忘れちゃって、やっぱり口が最初に出
ちゃう。あのね、なんかね、本能が勝つね人間は。
そうなんです、
その本能を脱却するっていうところがポイントですよね。
はい、あとこう理性が働く人と働かない人がいて、うん、やっぱ自分のものみたいに思ってた時期があるんですよね。
だからそれドメスティックな関係って言って、でも職場でもね、
はい、うん、
結構愛情の深い上司とか愛情の深い先輩、まあ後輩もそうかもしれませんけど、その人の方がこう相手を変えたい、
うん、
こいつのためだから変えてあげたいって思っちゃうから余計ストレス抱え込んで、うん、本当はねその奥はね多分愛情なんだと思うんです。
はいはい、
でまあ僕は息子 に教えられて、そうかと思って、あれ中2ぐらいになった頃かな、あこの子の幸せは別にあるんだっていうかね。
何かそれはきっかけがあったんですか。
いやもうこれは息子を許してくれ、あの本当のことなんですけど、本当ね、あの夜中に家出したんですうちの息子が。
あ、はいはい、
ほんで、まあ、帰ってくるだろうと思いながら、はい、お風呂に入りながらねじっくり考えたんです、はい、これはどうするべきかなと、
うん、
本来やっぱり親の直感でね15分ぐらい湯船に浸かってると、あ今ちょっと出てみようかなと思ってマンションの前の公園のあたりにいたら、うん、後ろからひょろっとしたね男の子が歩いてくるんですよ、おおって言ったら向こうも、うん、おおって言って
はい、はい、
それで、
はい、
俺こんな話で言っていいんですかね、
うん、大丈夫です。
本当ですか
す
で夜の9時半か10時ぐらいに、
はい、
ちょっと座ろうって言ってね、夏だったので蚊がいっぱい飛んでたんですけど、
うんうんうん、
そこで20分ぐらいとにかく、
うん、
お父さんはこの世で一番君を愛していると、
うん、
君を愛してることに関しては誰にも負けないぐらいやと、
うん、
だから君に幸せでいてほしいと、
うん、
もうそれをもう一番に願ってるそれだけだっていうことを言ったら、
うんうん、
それは分かってるって言って息子も言って、その日からね、
うん、
あのうまく心が入れ替えることができました。
あそうですか。
で標語は、
うんうん、
この日一日息子と幸せに生きるっていうことにしたんです。明日を考えない。
あいいこと聞きました。
今日一日を幸せに生きる。
1年後の受験とか、
そうそれはもう本人の実力ですから。10
年後の就職とか、
そう
じゃなくて、
そうでやっぱりこのやっぱり一応保護者じゃないですかまだね、
はいはい、
その人と彼との関係がうまくいくと、いやなんかこう自信を持てるというか自信の基盤になるんじゃないかぐらいは思って、
うん、
とにかく親が思春期になった子供と親ができることは、子供が積極的に話しかけてくれる、そして子供とその日一日仲良くすることなんだと、まあ一応ね勉強はしてるので、
うん、
学問は学んでるので、
うん、
あ初心を忘れていたと、
うん、
初心って忘れるんですよね、
うん、
それからなんかすごく楽になりましたね。
子育ての中で本当にお子さんから知ることって って子供から知ること多いですよね、
う
ん、
そうですね、
あそうだったそうだったっていう、
そうだから、まあ、職場にそれをそのまま適用しろっていうのはちょっとあの言い過ぎだと思いますけど、うん、だいたいこの周りの人に腹が立つっていうのは、うん、あのまあ、別の例もありますけど半分以上は実は愛情の裏返しというか、うん、ちょっと距離が近くなりすぎて、
そうですね、
こいつを育ててやりたいとか、はい、こっち側の方がっていうのでイライラっとするときに、はい、あのここから先は心理学的な知識でちょっと透かしてるかもしれませんけど、人が本気になれないのには必ず理由があるんですよ、
うん、
これは心理学的には必ずここで、あそこは誤解してるよとか、あそこは自分が理解できてなかったと、ちゃんと納得していると前に進めるのが人間なんですよね。だからきっとこの人が本領を発揮していないのはどこかで理解が不足してるとか、うん、自分の理解が不足してるか相手が理解不足で、うん、つまりその結果目標が一致してないっていうことを、うん、何かこの信念で持てると言いますか、
うん、
そういうことがどっかで起こると、その時は回り道みたいに、いやどうしたらこういうふうに言ってあげるとか、いっぱいそんな本あるんですよ、こういうふうにやる気にさせる一言とかね、
はい、
僕は嘘だと思うんですよやっぱりどっかボタンの付け違いがあると信じてよく話し合ってみると、うん、あそこは僕の認識と君の理解がちょっとずれてたねと、そこを解きほぐすと必ずうまくいくという信念を持って、ちょっと急がば回れでやられた方が、あの成功してる事例は明らかに多いと思います、
うん、時間かけてもいいからです、やっぱ納得しないと、そのどうしてもコントロールになってしまいますもんね。
ほらどっかで ね、はいって言っても給料のためやるとか言っても、うん、2週間続かない
ですよ。そうですね、主体性がもうなくなってくるから、周り見てはやっとこうとかね、
そうだから怠けたいんだなって、僕ねそれほど日本人多く、まあそれは例外はありますよ、うん、でも怠けたいって初めから思ってる人はいなくて、
うんうん、
なんかこのこっちじゃないんじゃないかと実は心の中で思ってたりね、うん、
はい、
そういうところを解きほぐす、だからそれはつまり信じるということですよね、
はい、
こいつのやる気がうまく機能してないだけなんだというか、うん、
いや本当にそうだと思う。なんか先ほどおっしゃってましたけど、ボタンのかけ違いですよね。
そうなんですよ、
なんかちょっと嫌なことがあってとか、
う
ん、ね、それでやっぱり基本なんかこうやる気を失っちゃうっていうことはよくあるかと思うんですけれども、
僕それも含めて多分ね息子から教えられたと思います。
うん、
あそうか、君はそう思ってたのか、いやお父さんはこう考えてたんだ、え、あ、うん、お父さんそう考えてたのっていうことで乗り越えたことがありますもん、何度も、
うん、
やっぱり周りを見てみるでもそういう誤解は社会人の中でも多いんじゃない。だから今ね飲み会とか少なくなっちゃったでしょ。そこもね、その分あのお互いが相手を理解すると、決して途中で話を切らないとかね、
うん、
あるいは理解するし合うことが目的だっていうようなことで、
うん、
なんか話し合う機会を持てればいいのになとか思ったりもします。
その名越家のねベンチでの何時間かっていうのはすごいいい時
間。いやそんな30分ぐらいなんですよ噛み込まれてますからでもその30分はね、
ベンチの夜ですね。
そう、もう僕は一生覚えてると思います
ね、いい時間だったと思いますけれども、
はい、
さあ、あの名越さんに伺いたいんですが、その、はい、まあとはいってもやっぱり他人をコントロールしてしまうという状況って会社の中でよくよくあるかなと思うんですが、うん、はい、無意識でやってる人も多いかと思います、
はい、
これコントロールしがちな人の特徴みたいなものってありますか。
あのコントロールうまくできてる人はそれでいいのかなとも思うんですよ、
うん、
だから、お互いに民主的にやりたいっていう人は先ほど申し上げたように、まあまあまあ目標を絶えず一致させると、で多分ね朝になって昨日の続きだと思ってる人もいると思うんですよ、
はい、
で僕らみたいに精神医学とか心理学とかやってると、まあ、違う先生もいるかもしれませんけど、朝になったらもう真っ白、その日からまた始めると、
はい、ありがとうございます、いい言葉聞きました、はい、なるほど、
そうです、だから、はい、会ってももう一度、じゃあ今日はこうだったですよね、これやりましょうね、何かあの疑問なとかありますか、あったら、あこれはこうです、そっからもう一遍スタートから始まるんです。
もうすっごい大事だと思いますそれやっぱり昨日一昨日のことがもう悶々としたまんままたスタートするから、もう悶々スタートなんですよね。
そうなんですよ、そうするとねどっちもねもう絡め取られてるんですよ気持ちに。
そう、もうなんか
変なもう偏見とか見方がもうついちゃってるから、どうせそうなんでしょみたいな、ね、今日もそれでやるんでしょみたいな、
ほんならね、ついついねネガティブでもね、なんかそれに乗った方が楽な感じがするんですよ。予定調和の方が人間楽ですから、
はい、
ほんなら悪い面ばっかりが引き出されてしまうので、もう今日は新たに始まり、
うん、
ゼロからの始まり。
うちあのすごい2,3 年に1回ぐらい大喧嘩するんですけど、
あ、 いいと思います。そのねその循環はいい感じやと思います。
2,3 年に1回ぐらいちょっとあるんですけど、はいはい、あの私と夫のいいなと思うところは、はい、朝必ずどっちかがおはようって起きてくるんですよ、はい、すごい壮絶な喧嘩をしても、うん、そうすると相手もあおはようっつってコーヒー飲むみたいな、 そこからスタートするんですよ。それ毎回そうで、
それね達人ですよその時に全部露伴になってるじゃないですか。
そう、これのろけでも何でもなくて、今あの名越さんの話を聞いて、あ、これだからリスタートがちゃんとゼロから始まってるんだなと思って、
そう、
はい、
それがもうすごい大事ですよね。
会社でもそうですね。
ね、
うん、
だからなんかこうお説教じゃなくて、なんかこうみんなで一緒にちょっとこの朝から話をするとか、
うん、
ワークスルーとかっていうんですけど、うん、そういうことは昔はやってたんだ、
うん、
ところがコロナになってそれできなくなったでしょ、
うん、
やっぱりそういうみんなでなんか共有して、さあ、うん、今日はもう気分新たにっていう、うん、そういうリセットはすごく必要ですね、
うん、
もうとにかく心理学で一番必要なのは何かっていうと節目なんですよ。その節目をつけるっていうことがもう最も、まあ、重要なポイントで、もう時々竹の林に行って竹を見るぐらい、
うん、
節目がとにかく大事やと、
うん、
それが
節目を、はい、見つけるのも大変じゃないですか。
どう節目をね、
うん、
つけるかなんですよね、うん、だから朝から冷たい水で顔洗うっていうだけで性格変わったりするんですよ、
うんうん、
でもね、
うん、
まあ、昔はなんかみんなで一緒にラジオ体操しましょうとかあったじゃないですか昭和の
でもなんかそれ合ってるなと思って、
そう、今屋上今登っては危険ですとかなってるでしょ、
はい、
みんな屋上でこの体操してたでしょ、
はい、
ああいう もちろんいやいやはダメですけど、
はい、
なんかそういう節目を会社でも作るのはいいことかなとか、
どこかのなんかその新しい IT 企業みたいなところで最初集まってなんかスプーンリレーみたいなことをしてて、なんだこの会社って思ったんですけど、でもだからね、それも楽しいですよね。全然
同調性って言いますけどね、うん、相手とタイミングを合わせるっていうのって楽しいんですよね、
うんうん、
ね、あの貴族の蹴鞠みたいなもんですね。
そうですね、
あれももしかしたら天井日とか息を合わせるためにやってたかもしれませんよね。
いやそうか、だから節目でそうやってちゃんとリセットしていくっていう、ね、うん、感情をこう次に次に持っていかないっていうのはあるかもしれないですね、う
ん、だから年中行事とか大事なんですよ。
そうだ、
会社でバザーするとかね、
はい、
あるいは夏祭りとかね、やっぱりね、はい、それすごい実は大事で、
運動会とかって言っちゃいましたもん。
そう
ですかつって、
確かに確かに、あんまり暑い時は危険ですけど
そうそう、
涼しい時にね、なんかね、うん、無理がない程度にリセット、そんでみんな集まれじゃなくてもいいんですよ、
うんうんうん、
5人とか6人でいいので、
うん、
なんかみんな同意の上でやれたらすごくいいですね、
うん、
はい、
なるほど。そしてまあ上司や管理職としてその仕事をスムーズに進めたり、相手の成長を促すために、
うん、
その部下の働きを導くということもやっぱりコントロールはなしねと言いつつも導くことって、まあ、少し求められたりするのかなとも思うんですが、うんうんうん、例えばこうあんまり部下に優しくしてると舐められちゃうとか、
わかります、
業務が混乱してくるとかいうこと聞いてくれないとか、はいはい、実はそういうコントロールしないとそういうマイナス面もありますよね。
いやこれ難しいですよね、
うん、
あの要するに結局、まあ、それは言葉悪いですよ、うん、言葉悪いけどこびるっていうことじゃないですか、
うんうん、
こびるということは相手をよいしょしてやっぱりコントロールしようとしてるんですよ、うん、
あ、はい、
こびるのも一つの強権発動なんですよ、
うん、
だからやっぱり対等であるっていうことは相手が何を考えてるかっていうことをあの理解する、その理解するにはちょっとした勇気が必要ですよね。こいつと話すると長いかなとかね、なんか自分が変なこと指摘されないかなとかってこう守りに入ってるとなかなか腹を割れないので、やっぱりそのこびないで部下と正面切るためには、よしここは話聞こうと、
うん、
こう一旦こう腹をポンと叩いてね、
うん、
腹を据えるっていうことも まあまあ2ヶ月2、3ヶ月に一遍ぐらいは必要なんじゃないですかね。
うん、まあ、昔はね本当にそれこそこう情で訴えたりとか、はいはい、こうバサッと言ったりとか、まあ、いろんなパターンの上司が、
はい、得意技がね、
はい、あったけど、ね、ありましたよね。いろんなパターンの方がいらっしゃいますよね。ですけどね、今はやっぱりその両方向の気持ちを考えてとか部下の気持ちを考えてとか、私も管理職になった時に相当勉強したんですよね。
あ、そうなんだ。
はい、部下にかける言葉とかいろんなものが割と細かくこう決められてて、うん、良しとされるものがあって、うんうんうん、管理職もなかなか言葉の選び方とか繊細に選び取らないといけないので、
そうです
よね。それ
はやっぱり初めと一緒になっちゃって芸がないんですけど、うん、まあまあ3ヶ月に一遍ぐらい真っ白な気持ちで自分、
うん、
キーパーソンというか自分に今日話しなければならない人を、うん、初めからね説得しないととかって思ったらもう絶対ダメなんですよ、
うんうん、
もう真っ白な気持ちで相手の話しようっていう、そういうなんか時間は必要ですよね。たとえ30分でも
全くこう言うことを聞かないとか、うん、ちょっとこうなんでしょうね、うん、巣に構えてる、蓮に構えてるとか、はいはいはい、そういう社員に対してはどういう心がけが適切というかベターだと思いますか？
僕もいろいろ聞いたんですけど、いろいろ聞いたら、まあ、これはやれるやれないっていうことは物語みたいな話になるんですけど、うん、もう初めから閉ざしてる人はしばらくほっとく、う
ん、
それで本当に困った時にやっぱりケツを拭いてやるよっていうことですよ、うん、汚い言葉ですけども、うんうん、そういう度量を見せて、やっぱこれはもうしばらく、まあこんなこと言ったら失礼かもしれませんけども、うん、頭を打つかもしれないと、うん、で打った時にちゃんと話し合おうみたいな、
うん、
泳がしておくって言ったらあれですけど、うん、そういうことも必要みたいですね。
ある程度の距離感で放っておくっていうのもあれなんですけど、
そう、まあ、人間を扱う時に一番大事なことは何かってね、ある僕苦労したね、落語家さんとこの間話をしたんですよ、うん、その人がね、座右の銘、僕の座右の銘は落語家ですよ。なんか四字熟語とか出てくると思うじゃないですか、はい、ガシンショウタンでもなんでも、はい、グッドタイミング。これね、僕ね深いなと思って。
いやでも本当そうだな、
このタイミングを見てるっていうのってやっぱり上司の上司たるやっぱり度量ですよね、
はい、
いい話はいっぱい聞けるんですよ、いい本もいっぱいあるから、よしこんな話してやろうって。でもね、それはねタイミングなんですよ。
わかります。
このタイミングを見れるように、つまり流れを見れるようになると上司じゃないんですかね。
同じ言葉でも同じ本でも差し出されたタイミングによって
そうそう
受け取り方は全然違いますもんね。
もうクズカゴにほったろかっていう時とあ、もう一生大事にします
ね。そうありますね。
あります。
だからそれを見極めるにやっぱりその部下のこともちゃんと見てあげなきゃいけない、よく知らなきゃいけない、まあ、あ
んまりじーっと見るというか、なんかこう、うん、この端の方でしょうね、端の方でいつも気にしてるっていう感覚じゃないですか、うんうんうん、端の方でなんか気遣ってるっていうのがポイントで、じーっと見てるとコントロールしたくなるじゃないですか、うん、
なるほど。
端の方で見ててグッドタイミングで、じゃあちょっと今日話しないかっていうか、
あ、子供もそうだわ、やっぱじーっと見ちゃったからね。じっと見ちゃったから、
愛情深いんですね。愛情深い ね
雨の日とかもう帰ってくるかしらと思ってずっと見ちゃってね。
美談じゃないですか、それは。それで美談です。
だからかしらと思いましたけれども、さあ、まあ、仕事の人間関係をそのまあ距離を置くというのもちょっと関連してるかもしれないんですけども、はい、人間関係ちょっとドライにした方がいいんじゃないかななんていう視点もあるかと思うんですけど、
はい、それは僕もそう思います、
うん、
僕ずっとね機会があって養老孟司先生と1年間ずっと対談してたんですけど、
はい、ご本出されてますね。
あ、はい、本当にね養老先生はそういう意味では一般的に言うとドライに見えます、
うん、
でもねそのね結構遠いぐらいの距離でよう見てはるんですよ、
うん、
よく見てる、うん、今調子悪いんじゃないかなとかね、
うん、
今いい感じだとかね、もう超能力者じゃないかと思うぐらい。
どういうことですか。
やっぱりね、相手を、まあ、まあ言ったら今日のテーマですが、コントロールしようという気が全くないんですよ。もう全く人なんてコントロールできるわけがないと、
うん、
でもね時々ね発作みたいにポンってね、名越君こうだよみたいなポッと、ほんならねそれがまたね2年後ぐらいに分かったりするんですよ、
うん、
だからね一般的に見ると、うん、特に人間関係で悩んでる人 ットは、そうだな、僕思い切って言うと 85% ぐらいは距離が近すぎると思う。
はい、
でそれは例えば一番極端な例で言うと自分の生い立ちね、
はい、
自分の家庭環境が、まあ、独特で、例えば家でなんか家業をついておられると本当通貨でやらなあかんでしょ、
はい、
そういう家っていうのは距離が近くて当たり前ですよね、
うん、
でやっぱり、家庭っていうとその家しか知らないわけですから、会社に入ってもちょっと距離が近すぎて、ちょっと面倒くさい人やなとちょっと一時的には思われたり、あるいは逆に、干渉しすぎたっていうようなことで失敗したりっていうようなことが起こってくる、
はいはい、
でその時はもうちょっとこの職場の中で、あ、自分より距離が遠くて、なんやこの人省エネみたいに得してるな、でもポイントつかんでうまいことコミュニケーション取ってるなっていう人をね、自分のメンター、はい、心のメンターって言います、はいはい、この人ちょっと勉強してやろうかっていう人を見て、どんなタイミングでどれぐらいの量の話をしてるだろうかと、もう量とかタイミングだけ見てたらいいんですよ、あれ俺ちょっとウエットすぎると、ほんだね、冷たいんじゃないかって、結局自分の恐怖心で動いてたりするんですよね、
はいはい、どう見られてるかとか周りに、
そう、そうすると過干渉になるので、
はい、
僕はどっちかというとちょっと距離が近すぎる人の方が悩みやすいような気がします。
会社の中ではどうですか、そのドライな人がたくさんいる会社と、
うん、
そのウェットな関係が割と根強くある会社と、うん、どっちの方がチームとして会社として、
僕はね、いやウェットいいですよ、これ語弊学も、例えば高校野球とか頑張れ行けとか、
はいはいはいはい、
でも3年で終わるやん、3年どころじゃない、なる
ほどね、あーすごい、またそれもいいこと聞きました、
3年もないやん、期
間限定のウェットさってありますよね、私たちもうお別れするのは前提だから、 その期間この絆をっていうのはあります、
せいぜい600日ぐらいでしょ、
それが違うんだ、
だからガチガチになれるんですよ、あんなん10年やってみ、
このウェットさずっと続くんだってたらしんどいですね、なるほど、
で利害関係がなくウェットっていうのはありえますよ、友達言うてもう一晩飲み明かすと、ほんでまたそれぞれがそれぞれの家に帰っていくと、でもねそりゃ普通だから、もう3年はもう無理でしょ、
なるほど、
だからやっぱり長続きしないと、
うん、
いけないですよね、だからプロジェクトだってそういう短い期間だとガーッといけるかもしれないけど、今はねやっぱ新規開発で新しいものを発明したり発見したりそういうことが多いでしょ、そしたらどう考えても3年以上かかるんですよ、うん、本当のちゃんとしたプロジェクトは、
うんうん、
そうすると多少距離感があった方が僕はいいのかなと、
あ、すごいいい導きでした今の名越先生の、だから割と短時間でプロジェクトでやってしまうものはもう思いっきりウエットでギュッと固まって、バンと爆発させて、そうそう、はい集合、はい終わりみたいな、
はい終わりって、
でも、はい、じとっとやるものは割とドライに、
ドライに、みんな疲れてない大丈夫とかね、
湿度はあの低めで、
そう、はい、その時大体4種類ぐらい人間っていると思う、4種類ちょっと多すぎるけど、一つはねこうすごい熱い人、
うん、
行くぞみたいな、でこの人すごい面倒見がいいんやけど近づきすぎるとね熱すぎるんですよ、
はい、
このガーッと熱い人ね、
はい、
でもう一つはやっぱ同じようにこういろいろ感情を表現するんだけど結果好かれたいだけの人、
うん、
でこの人ムードメーカーで、
うん、
でも実行部隊としたらもう一つ弱いんですよ、
うん、
でそれとは別にもうね他人のばっかり配慮してる人、
うん、
大丈夫大丈夫って言ってる人、うん、でこういう人は一番こう要になってくれるんだけどあんまり、ね、想像力はないんですよ、
うん、
ほんでこの人がしんどいんですって言ったら1週間ぐらい休ませとかなあかん、人のばっかり自分の年休が取れないタイプ、ほんでもう一つはもう全然対人関係気にしてなくて変人、自分のやりたいことをずっとやってる人、
はいはい、
でこのね4種類ってね変えようがないんです、この4種類を
でもそうすっごい思い当たる、
はい、この4種類を尊重して、はい、で4種類必要なんです全部、
うん、
全員が頑張れって言ったら、まあ、短期間型でしょ、
うん、
高校野球型で2年ぐらいで倒れるんですよ、
うん、
でこの全然もう人のこと気にしないというのもまともに全然なくなるでしょ、
うん、
だから4人とも必要でそれぞれ尊重してその個性を大切にしてる会社とか部署は僕どうやら伸びるなと思うんですよ、
なんかいろんなプロジェクトをする前にちょっと名越さんにこれ
いやいやいや はい、
と思いますけれども、はい、ありがとうございました。ということで、あの前編だけでこんなにお話を伺えると思いませんで、はい、
もう後編はほとんど出し柄みたいなもんですから
そんなことない思います。後編も皆様ぜひぜひお楽しみなさっていってください。ということで名越先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
名越さんとはまた次回もお付き合いいただきます。次回のテーマですが、今度は世間とずれてもいいじゃない、社会の息苦しさから解放されるにはです。名越さんまたよろしくお願いいたします。
お願いします。
スマート HR 働くの実験室カッコ仮がお届けする堀井美香ウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。さて今回は精神科医の名越康文さんをお迎えしました。声かけも節目とタイミングが大事というようなことをおっしゃっていました。と精神科医としてメッセージをいただきましたけど、本当にその通りだなと、もう金言がいっぱいの回でございました。名越さんには次回もお付き合いいただきます。お聞きのあなたのメッセージもお待ちしております。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカープレゼントいたします。ぜひ気軽に投稿してください。現在募集中のテーマはあなたのお仕事聞かせて。この番組きっといろいろな職業の方が聞いてくださっているんだと思います。リスナーの皆さんが普段どんな仕事をしているのか、楽しさやりがい、またはこんな苦労があるといったことをぜひ聞かせてください。そしてみんなのウェルワーキングです。ウェンホリを企画しているスマート HR はウェルワーキングというスローガンのもとに、労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会を作るというミッションを掲げています。それにちなんでこのコーナーでは、皆さんの毎日の中で起きたウェルワーキングな出来事、職場の良いところ、良い制度や文化などについて聞いていきたいと思っています。些細なことでも構いませんので、ぜひぜひ教えてください。そして朗読で成仏というコーナーもあります。リスナーのあなたが今仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送ってください。あなたのメールを私が朗読風にじっくり読み上げて、その悩みを成仏させていきます。こちらも引き続きよろしくお願いいたします。メールは番組の概要欄にある投稿フォームからお願いいたします。この番組ウェンズデーホリデーの情報については番組ツイッターやスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。ツイッターのフォローもぜひお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日をお過ごしください。お相手は堀井美香でした。